お千狐。田代の村の裏山にぬたぶらという野原があります。ここには隣の坂橋の里へつながるたった一本の道がありました。この道はヒノキや杉の木がたくさんたくさん生えていて、昼間でも薄暗い細い道だったのです。この道の奥にお千狐と呼ばれる一匹のいたずら狐が住んでいました。そしてここを通る村人を馬鹿しては喜んでいました。ある時、村人が通りかかると、一人の男が野壺の中に入って、ああ、いい湯加減だ、なんて言って、肥やしにまみれて気持ちよさそうにしていたこともありました。また、ある時は頭に着物を乗せて、ああ、深い川だな、と言って、比叡の畑の中を泳ぐ格好をしている人がいたりしたそうです。坂橋のお祭りが終わった夕方のことでした。田代の神主の大和さんが村の人と別れ、馬に乗っての帰り道にぬたぶらの近くまで来ると、とても美しい娘さんが立っていました。そして、
私はおせんと申します。これから田代へ下るのですが、一人で寂しいのでご一緒させてください、と言いました。
大和さんは、はあ、とうとうお千狐め出やがったなと思いましたが、そ知らぬ顔で、
ほほう、それはかわいそうだ、よし、わしの馬に乗りなさい、
と言ってお千を馬に乗せて田代までやってきました。家に着いた大和さんは、
おせんさん、何もないけど油揚げなら2、3枚あるし、麦がゆでも食べていきなさい、
と言ったので、おせんは喜んでいろりの脇に座りました。自在鍵から釣り下ろされた鍋の中から、何とも言えないいい匂いがしてきて、お腹がぐーっと鳴ってしまいそうでした。ばあさまが麦がゆの準備をしている間に、大和さんはこっそり家から抜け出して、裏庭から杉の生葉を家の中に入れ、戸をそっと閉めました。
おせんさん、今夜はとても冷え込むね。ばあさん、これをどんどん燃やしておやり、
と言って杉の葉を渡しました。おせんは麦がゆのいい香りにうっとりとしてしまいました。
さあさあ、ゆっくり当たって存分に食べていっておくれ、
と言ってばあさまは杉の生葉をどんどんいろりにくべました。すると煙がもくもくと出て、家の中が煙だらけになってしまいました。そのすごさといったら、目が痛くなって涙が出てしまうほどでした。あまりの煙たさに、おせんはもうどうにもこうにも我慢ができなくなり、とうとう尻尾を出して慌てて家の中を逃げ回りました。でもさっき大和さんが裏の戸を閉めてしまったので、外に逃げ出すこともできません。ついにおせんは床に手をついて、
私が悪うございました、もう決して人を馬鹿したりいたしません、どうか許してください、
と言って謝りました。そこで大和さんは裏の戸を開けて、お千狐を許してあげました。お千狐は何度も何度も頭を下げ、お礼を言ってぬたぶらへ帰っていきました。その後は誰もお千狐に馬鹿されたということは聞かなくなりました。ぬたぶらは田代から坂橋へ行く途中にある道を少し入ったところで、山の中腹一帯を指しているが、今では一部が畑として利用されている。狐に化かされたという話はどこの地方にも伝えられているが、この町にも おせんぎつねについてはいろいろな形で語り継がれている。昔の人は狐に化かされたという話も伝えているが、自分の都合が悪い時は狐の仕業にしてしまう悪賢い人もいたようである。文中に野壺という名が出てくるが、これは糞や魚かすなどを腐らせ肥料にするために作られたもので、壺の大きさは大小様々である。
ダイラボッチ。昔ダイラボッチという一人のとてつもなく大きな男が住んでいました。ダイラボッチは山のように背が高く、その頭は雲の上に突き出てしまうほどもあったそうです。それに力といったら百人力、いや千人力くらいあったのかな。だって見上げるほどの大きな岩でも親指と人差し指でつまみ上げ、ガラガラガラッと砕いてしまったというから、ものすごい力持ちだったに違いありません。そんなダイラボッチも負けん気は強かったが、根はとっても優しく、少しおっちょこちょいで人に迷惑をかけることは決してありませんでした。ダイラボッチは昼間は山の中でゆったりと体を休めては、夜になると働き出すという珍しい大男でありました。こんな大男が遠州や駿河の国を股にかけ、のっしのっしと移動していたのです。ある時、仙豆あたりにやってきたダイラボッチは、夕日に映える紅葉を眺めながら、ああ、綺麗だなあ、素晴らしい、と独り言を言いながら見とれていました。どちらを見ても紅葉の美しさに吸い込まれるようなひとときでありました。これが富士山のように高くて美しい山だったらなあ。ダイラボッチは、紅葉の美しさと富士山の美しさとを頭に描きながら、よし、じゃあここに富士山のような高い山を一晩で作るとしよう、とつぶやきました。ダイラボッチは大急ぎで山からツタやカズラのつるを取ってきて、土を運ぶ大きな大きな木工を作りました。やっとできたぞ。さあ、一仕事するか。と言って、ダイラボッチはどこへやら木工担いで、のっしのっしと出かけていきました。しばらくして、小山のように土を木工にいっぱい乗せて、ゴーダイラまで来ました。すると、夜明けが近いと見え、どこからともなく、娘たちの歌声が聞こえてきたのです。ダイラボッチは、あれ、もう夜が明けたのか、こりゃ大変だと驚いて、土を乗せた木工を投げ出して、一目散にどこへやら逃げていきました。その木工の土がゴーダイラの村の中に丘となって二つ残っています。大井川の中上流には巨人伝説や怪力伝説などが伝えられている。ダイラボッチの話もその一つであるが、その名は地方によりダイダラボッチとかダイダラボーとかデーラボーとも呼ばれ、その巨大性を強調している。他の話にダイラボッチが大井川を一股にして水を飲み干した、その時大井川を挟む遠州と駿河の山に足跡が残ったので足窪と名付けられたとか、先平へ来た時
そこで放尿したので、そこのごぼうは素晴らしく良いものが取れたという話もある。